ここが知りたい。一般質問6ページ。一般質問とは、議員が執行機関、庁や教育委員会などに対し、調整全般にわたっての考えや将来などについて説明を求めたり、または所見を正すことを言います。町議会では、一般質問をしようとするときは、通告書を定例会初日の前日の正午までに議長へ提出することとしています。なお、質問の順番は議長が9時により決定します。9月定例会では、6人が一般質問を行いました。質問と答弁を要約した内容は、6ページから9ページまでです。目次、女性特有のがん対策について問う。山岸みどり、公明党、7ページ。子どもの均等割額を軽減せよ。板倉博之、日本共産党、7ページ。電子化の時代に合わせた情報公開制度を。飯田雅宏、立憲民主党、8ページ。新型コロナ感染症下での対応について。伊藤俊一、向井派、8ページ。これからの蟹江町の財政について。三浦智之、向井派、9ページ。防災の対応について問う。石原雄介、新風、9ページ。一般質問の様子をインターネットでご覧いただけます。各ページの QR コードからアクセスしてください。新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクを着用し行いました。公明党、山岸みどり。問い、女性特有のがん対策について問う。答え、検診受診率向上に向けた取り組みを。問い、乳がん発症者は多く、死亡原因のトップであり、年々増加傾向にある。現在の検診受診率と向上への取り組みは。健康推進課長。令和2年度の受診率は40歳以上で 14.4%。無料で受診できるクーポン券を発送している40歳から44歳で 37.7% である。受診率向上に向けて個別通知による啓発、受診料免除、予約の簡便化に取り組んでいる。問い、子宮頸がん予防ワクチン接種対象者へ情報提供する動きが再開した。当庁の現状と今後の対策は。健康推進課長、令和3年1月に令和3年度の新中学1年生から新高校1年生を対象に個別通知を実施した。今後は中学1年生と高校1年生を対象に再通知を実施するが、接種完了に時間を要するため、時期を考慮して検討する。問い、がん患者を支援するアピアランスケア用品は高額であり、経済的負担となる。購入費助成への考えはあるか。民生部長、費用支援の前段階として、いかに質の高い支援が行えるかを調査し、愛知県が設置しているがん相談支援センター等の意見を取り入れながら進めていきたい。日本共産党、板倉博之。問い、子どもの均等割額を軽減せよ。答え、まずは国の助成の範囲内で実施。問い、子どもにかかる国保税の均等割額の減免導入で、1、同じ所得でも子どもの人数により国保税の算定が違ってくる。 これをどう考えるか。2. 国はようやく来年度から子どもの均等割の負担軽減を始める方針だが、どのような内容か。 3. 超独自で子育て世帯の支援として対象者や軽減額を拡充できないのか。次長兼保健医療課長。1. 給付の平等性の観点から、子どもを含めた被保険者数に応じて均等割を付加する制度であると認識している。付加が被保険者数に応じる一方で、軽減判定をする際に被保険者数によって所得の目安が変わるため、子どもの数の多少に伴う利害については一概に言えない。 2. 未就学児を負担軽減の対象とするもので、所得制限は設けない。減免の内容は均等割を5割軽減するものである。法定軽減がかかる方は法定軽減後にさらに均等割を5割軽減する。財源は国が1/2、県が1/4、町が1/4である。 3. 令和4年度からまずは国の助成の範囲内でしっかり減額措置を実施する。その上で対象年齢の引き上げについて引き続き国、県へ要望していく。
立憲民主党、飯田雅宏。問い、電子化の時代に合わせた情報公開制度を。答え、現在は直接受け取ることが原則。問い、情報公開の方針と運用について。 1. ホームページ上やメールで情報公開請求はできるか。 2. 審査結果や開示文書を電子メールで受け取ることはできるか。 3. 公開請求から何日以内が公開期限か。 4. 他県の事例では開示に9年かかった例もある。条例に長期間の場合は非公開とみなすという条文を設けて不服審査につなげてはどうか。総務課長。 1. 公開請求者から直接受け取ることを原則とし、ホームページ上、ファクシミリ及び電子メールによる公開請求は公文書の特定・送受信の確実性という観点から現在対応していない。 2. 現在電子メールでの対応はしていない。 3. 当庁の公開期限は情報公開請求があった日から起算して15日以内である。特例として第三者に意見書を提出する機会を与える場合があり、その際には時間を要することがある。 4. 公開期限を超える時間を要する場合、現在は原則45日以内の開示で対応している。さらに時間を要する場合は一部開示した上で相当期間延長することになる。現在のところこのような事例はないが、今後他県の事例を含めて内容等を精査する。無会派伊藤俊一。問い、新型コロナ感染症下での対応について。答え、引き続き啓発に取り組む。問い、新型コロナ禍で急増している慢性疲労、自律神経の乱れが心配である。以下に答えよ。1. 防災行政無線と広報車での広報活動をなぜやめたのか。 2. 広報活動のコメントを状況に合ったものにすべきと考えるがどうか。 3. 国や県の指示待ちでの対応ではなく、町独自の対応をせよ。 4. 9月2日から8日までの感染者数は何人か。民政部次長。1. 6 6月18日の新型コロナウイルス感染防止対策本部会議において、愛知県に発令されていた緊急事態宣言の解除が決定していたことと、町内の感染者数が5月中は58人だったことに対して、6月中は6人と減少していたことを受けて、広報活動中止を決定した。政策推進室長に、9月9日時点で発令中の緊急事態宣言の9月末までの延長が確実な状況である。内容を精査し、引き続き啓発に取り組む。町長、3、規制緩和等をコントロールすることが難しい状況が起こると考えられるが、国、県に追従するのではなく、町に合った状況を考慮し、国、県に申し上げていく。民政部次長、4、9月2日10人、3日15人、4日4人、5日6人、6日19人、7日11人、8日15人で、合計80人である。無会派三浦智之、問い、これからの蟹江町の財政について、答え、若い世代の転入促進を、問い、人口減少が予想される中で、第5次蟹江町総合計画の目標人口を3万8000人に設定した数字的根拠は何か。政策推進課長、将来人口推計では2030年に蟹江町の人口は3万7000人になると見込まれている。人口減少が見込まれる中ではあるが、第5次蟹江町総合計画の各施策に取り組むことで1000人の増加を目指すという思いで設定した。問い、人口の中でも生産年齢人口の減少が予想されるが、その対策はあるのか。政策推進課長、第5次蟹江町総合計画の推進を通して恵まれた立地条件を生かした住環境の向上、子育て支援環境の向上に取り組むことで、若い世代の転入を促し、目標人口の達成を目指す。問い、生産年齢人口の減少に伴い、税収が減少すると予想されるが、政策を見直すことはあるのか。政策推進課長、第5次蟹江町総合計画では、第2期蟹江町、町、人、仕事、創生総合戦略を重点戦略として位置づけた。計画の推進期間の中間年にあたる令和7年度には、この重点戦略の見直しを行う。社会情勢、経済状況の変化を考慮しつつ、人口減少を抑制させる施策に取り組む。新風石原雄介、問い、防災の対応について問う。答え、地域の協力で要支援者の避難を。問い、防災行政無線を聞くことができない方々に個別受信機の貸し出しを行ってはどうか。安心安全課長、防災行政無線の機能を有効に活用いただけるよう、同方無線ダイヤルによる確認や防災情報メールの登録を推進している。今後他市町村の動向を調査し検討する。問い、避難行動要支援者の方々はどのように避難所に避難すればいいのか。安心安全課長、要支援者の方々は一人での行動はもとより家族だけでは避難させることが容易ではなく、多くの人の力が必要になる。家族以外の協力者として自主防災会、消防団等地域の協力もお願いしている。問い、避難所にペットを連れていくのに何か条件はあるのか。 安心安全課長、避難所にペットを同伴させる場合は、ペット登録台帳に記載し、避難所での飼育に対する注意事項に基づいて、飼い主の責任において飼育することになる。避難所でのペットの在り方については、避難所ごとに異なり、町内会、自主防災会等で組織する避難所運営委員会での取り決めに沿って取り扱われる。ルールを守ることを条件に、ペットの受け入れが決定される。それぞれのコーナーに QR コードと質問議員の顔写真があります。